もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
土地の件なんですが、父が死亡して22年になるんですが、
はい、
去年母親が亡くなりましたので、
はい、
相続には弟とか甥、姪がおったんですが、
はい、
私が母親の面倒を見たので、
はい、
みんな快く私の方で相続させてもらったんですが、
はい、
父が22年前にですね、
はい、
飛び降り自殺をしたんですよ、自宅から。
ほう、はい、
ですからこの土地を貸したり売ったりする場合には、はい、貸し物件ということでですね、問題あり物件ということで、
はい、
前もって言わないかんということをちょっと聞いたもんですから、
はい、
どうなんかなと思ってですね、もう22年経っておりますからですね、
はい、
その辺のところをお伺いしたくて電話したんですが。
わかりました。もう少し詳しく伺ってもいいですか。
はい、どうぞ。
まずおいくつでいらっしゃいますか、あなた様。
73です。
73歳で、お父様が22年前に自殺という形で、
はい、
その
母親が、はい、みんな兄弟をみんな放棄して母親が土地建物を相続しました。
はい、土地建物、失礼ですけども、お父様は土地の中にある建物から飛び降りたということです。
そういうことです。
あ、そうですか。何階建てだったんですか。
2階建てです。
2階。
2階だけど、ちょっと広長い土地でですね、
はい、
奥の方はちょっと崖みたいになってるんですよ、高くなって。
はいはい。
そこからちょっと飛び降りで。
うん。お父様はそういう最後を選ばれたというのは何があったんですかね。
びっくりしたんですけどね、別に何も訴言なかったんですよね。母親に聞いたら昔から少しなんかうつの毛があったっていうようなことを聞いておりますけどね、
はい、
お父さん、もしかしたら母親が冷たかったんかなっていう気もするんですけど。
いやいや、おいくつだったんですか、お父さんもその時。
83です。
83歳で飛び降り、
はい、
そうですか。で、あなた様はその時51歳ですよね。
そうですね、まだ現役やったですね。
びっくりされたでしょうね。
はい、
まあ、そういう形で、お父様の土地だった建物だったものがお母さんが相続されたと、
はい、
で、その後お母様の、まあ、一緒に暮らしていらっしゃって、
はい、そうですね、
世話をされてきたということで、
はいはいはい、
今その物件をあなた様が相続したということです。
そうですね、はい、
はい、これずっと、まあ、あなた様のものとするのではなくて、今後その
もう処分をしたいなと思って、処分しようと。今住んどる私の家から実家がちょっと車でまあ10分ぐらいなんですけどね、
はい、
10分か15分ぐらいなんですけど、ちょっと田舎なもんですから、もう後の管理がですね、庭なんかもあるし大変なんですよ。
何坪ぐらいの土地ですか。
200坪、約200坪ですね。
約200坪、はい、で建物は、
2階、平屋の奥に2階を建てましたという格好なんですけど、
はい、平屋の奥に2階があると、
はい、
でそこにそれまでお母様は住んでらっしゃるわけですね。
父が死にまして、
はい、
私が55の定年になりまして、ずっと私だけが、
はい、
まあ、かなりも家に時々来てもらえたけど、私が住み込みで母親と7年ぐらいですね、
は
い、
あ、
ずっと死ぬまで、7年までちょっと私が面倒見ました。
行ったり来たりという形。
もう私が住み込みです。
住み込みで、
はい、
奥様、
家内が時々、はい、3日は月水金とか、3日ぐらいですね、
はいはい、
来てくれおりましたけどね。
別にあなた様のお家があって、そこに奥さんいらっしゃるわけですね。
はい、
なるほど。お子さんいらっしゃるんですか。
2人おります。
はい、わかりました。で、この、まあ、今そのお母様がいらっしゃらなくなった200坪の土地と、それから家を今後、
はい、
まあ、売りたいということ、処分したいということですよね。
貸してくれというところもあるんですが、それ貸してもいいけど、はい、貸したら後がややこしになるからですね、もう、はい、売りたいなと思うんですけど、
うん、その売りたいなという時に、
はい、
土地のみですか、家ごとですか。
家も土地も両方ですよ。
両方そのまま、
はい、で都合が悪ければ、はい、建物も崩してですね、ただもう訳あり物件は消えるんかなと思う、そういうこともちょっと考えて、ちょっとご相談なんですが。
なるほど。で、これはこれまで例えば不動産業者の方に相談とかそういうことはあるんですか。
そういうことはないです。
まだないんですね、はい。それでは、今日の先生紹介いたします。弁護士の塩永隆之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
お世話になります。
はい。 親御さんから相続をした土地と建物を処分をしたいということなんですね。
はい。
これもうあなたの名義になっている、
は
い、
あの名義になっております。
名義になっているわけですね、はい、あ、なるほど。ですね、
はい、
これは心理的な瑕疵というふうに言われますね。瑕疵というのは傷という意味なんですけれども、はいはい、例えばその物を売り買いしたときにね、
はい、
パッと見でわからないようなね、
はいはい、
傷がついてたと、
はい、
で後で飼い主が、はい、そのことに気がつかずに契約したのに後になって飼い主がそれを見つけて、
はいはいはい、
これ傷ついてるから、
はい、
やっぱりこの元々の取引はなかったことにしてくださいとか、
はいはい、
あるいは傷がついてるから代金をもうちょっと減らしてくださいとか、はい、そういうことを言う権利がある、
はい、
これを売り主の方からするとですね、そういう何か瑕疵があるもの、つまり何かこう傷物をね、
はい、
まあ分けあり物件と言ってもいいのかもしれませんけれども、はいはい、そういうものを譲り渡したり貸したりするときには、はい、そのことによる不利益を、まあ、担保しなくちゃいけないというね、
はい、
ことで貸し担保責任というふうに言われる責任を、はい、まあ、売り主は負っているというふうに言われるんですね、はい、で通常は先ほどの例えば物に傷がついていたとかね、
はい、
あるいは例えば車を売買したんだけれども車が使い始めたらすぐエンジンが壊れてしまったとかね、
はい、
そういうような、まあ、物理的な瑕疵がある場合に、この貸し担保責任というのが問題になるんですけれども、
はい、
不動産の場合などですね、
はい、
こういう自殺があったとか、
はい、
何かその取引社会の中でそれを、そういうことを問題にする人がいる場合には、
はい、
それがまあその目に見えない瑕疵ということで、心理的な瑕疵ということでね、
はい、
売り主が担保責任を負うことがあるわけです、はい、担保責任を負うというのは飼い主の方からこの契約を解除してくれとか、
はい、
あるいは代金が高すぎたから代金を減額してくれとか言われてしまう可能性があると、はい、これが心理的瑕疵による瑕疵担保責任と言われるものなんですね、
はい、
でこれがなんで問題になるかというと、
はい、
取引の時にそれが、
はい、
明らかになってなかった、それが後になって明らかになるから問題になるわけです、
はい、
ですからまあ、今の日本の不動産取引ではそういう後々トラブルになることを防ぐために不動産取引をするときには、
はい、
あらかじめそういう瑕疵がある場合には売り主さんの方でそれを告知をしておかないといけないというシステムになっていて、
はいはい
は
い
はい、特に不動産はまあ価格も高いのでね、
はい、
通常はその不動産業者が間に入ってそこに宅建の取引の専門家の人がね、まあ、重要事項の説明といってね、この建物にはこういうちょっとした問題がありますということをあらかじめ飼い主さんに告知をしてこないといけないと、まあ、そういうルールになっているわけですね、
はいはい
はい、で、先ほどそのあなたの方で告知をしなければいけないという話が出てましたけれども、
はい、
これは不動産取引する場合にそれを告知せずに隠してね、
はい、
売るということになると後々トラブルになりますし、まあ、それを防ぐために、まあ、間に特に業者が入ったような場合には、
はい、
この物件についてね、
はい、
特に飼い主さんにあらかじめ告知しておくことがありませんかということを、
はい、
間に入った仲介の業者さんとかから聞かれますんで、
はい、
その時にはちゃんと正直に言っておかないと、
はい、
まあ、下手をすると相手を騙してね、高い値段で売ったみたいな話になってしまいますんで、
ちょっといいですか、
はい、
まあ、田舎の方だけど土地建物もそう高くないんですよね。
はい、
その場合もやっぱり、やっぱり言わないかんとですかね、もう22年経とうとですよね、うん、
はい、
それでよければもうそういうのが消えるなら建物を崩して土地だけ売りたいなとも思うとるんですが、そういうことは可能なんですかね。
あ、それはもちろん可能です。ですから心理的な、
それはやっぱり言わないかんとですか、この家が建っとるときに家族の者が自殺しましたというのは言わないかんとですかね、
はい、言っておいた方がいいですね。
あ、
言わないで、
言わないで、
言わないでおいて後で発覚をすると、
はい、
結局契約解除されて、
はい、
代金を返してくれという話になってしまいますし、
はい、
あるいは後になって1000万でお金払ったけれどもそういう事情があるんだったら1000万は高すぎるから、うん、600万に減額してくれと、
はいは
い
は
い、いうようなことを言われてしまう可能性があるので、
ないわけですね。
時効というのはないんです、
はい、
ただ先ほどから申し上げているようにこれは心理的なものなので、
はい、
一つはね、
はい、
そういうことを全く気にしない人もいるんですよね、
はいはい、
自殺があったと言ってもいやそれは気にしませんよっていう人もいるかもしれないし、
あ、まずおらんでしょうね、
うん、そうでもないんですよね、はい、私も何回かそういうの扱ったことありますけれども、
はい、
飼い主さんの方でね、例えばその住居として住むんだったらちょっと抵抗があるけれども、例えば倉庫にするとかね、あるいは別の使い方をするとかいうことであれば、それほど抵抗がないっていう人もいらっしゃることもありますし、それからもともとそういう、なんて言うんでしょうかね、幽霊とかそういうのは全く私は信じませんから、そういうのは気にしませんという方もいらっしゃいますんで、それは相手によりますんでね、それを告知したから絶対売れないということはない。告知してもそれを気にしないっていう人は必ずいますから、ただ、
ちょっと範囲が狭くなりますね。
買い手の範囲は狭くなるんで、そうすると相対的にどうしても値段は下がってきてしまうというのが、まあ、
家をもう崩しても同じですか。
うん、ですから家をね、もちろん崩してもいいんですよ、
はい、
で崩すことによって土地だけになればね、
はい、
それだけそういう心理的な抵抗というのは少なくなりますから、
はい、
まあ、家を崩して土地だけ、売るということにした方
なってもやっぱりここで自殺しておりますよということはやっぱり告げないかんわけですね。
それでもやはりそうですね、言っておかないと
あとあと問題が起きると、
はいはい、これはやっぱり人によってはそのことをね、はい、家がなくてもこの土地でそういうことがあったということを、
はい、
重視する人っていうのは出てくるかもしれませんし、ましてや今のあなたの話では単にこう家からっていうんではなくて、その崖から飛び降りたということですので、人によってはその土地自体に何かすごくこう抵抗を感じる人も出てくるかもしれませんので、そういう意味では建物を壊せばそれだけ売りやすくなるとは思いますけれども、建物がなくなったから何も言わなくていいっていうことにはならないと思います。それとあと、まあもう一つはね、これ22年経ってますんで、
はい、
それほど気にしない、気にされない可能性が高いんじゃないかなとは思います。
とは思うけど、やっぱり気にする人は、やっぱこういうことがあったじゃないかと、やっぱこうついてきて値段を下げるということもやっぱあるわけですね。
ありますね。はい。はい、
時効はないわけですね。
時効はないですね。要するに法律上ね、10年の時効とか5年の時効とかっていう制度がありますけれども、
はい、
この心理的瑕疵ということについては何年っていうような形の時効があるわけではないです。ただ時の経過によってそれを負担に感じる人っていうのはやっぱり少なくなってくると思いますので、1年前に自殺があった建物よりは20年前に自殺があった建物の方が心理的な瑕疵の程度は軽いということになりますので、それだけ売りやすくはなると思います。
わかりました、
はい、ただこれをねやはり言うとね値段が下がってしまうんで言いたくないというお気持ちはわかりますけれども、後でトラブルになる、特に不動産の取引っていうのは金額も高いですから、
はいはい、
トラブルになるとやっぱり大変なんですよね、後がね、
はいはい、
物の場合にはね、普通の日常生活で使っているような物の場合には返品しますというようなことで済みますけれども、はいはい、不動産の場合にはなかなかそういうことも難しくなってきますし、そういうことを考えるとやはり、まあ、言い方っていうのもあると思いますけれどもね、もうずいぶん前のことですけれども、一応こういうことがありましたと、こういう事件がありましたんで念のためお知らせしておきますというぐらいに話はしておいた方がいいと思います。
そうなんですね、
はい、でまあもう昔のことだから全然そんなのは気にしませんよっていう人もいるかもしれませんし、あるいは建物が建ったままであったとしてもね、あ、どうせ建物は建て替えますから構いませんよという人もいるかもしれませんし、ですからどの程度ね飼い主が気にするかは分かりませんけれども、一応告知だけはしておく、これがまあ後々のトラブルを避けるためには大切なのかなと思います。
はい、
もしもし、
はいはい、
今日のその問題とはちょっと本質的に離れるんですけども、
はい、
お父様との思い出もいろいろあるかと思うんですが、
はい、
こういう形で自殺という形で去られてしまったことの家土地の問題ではなくて、
はい、
あなた様のそのお心の中というのはもう整理がついてるんですか？
もちろんもう整理ついております。もう22年も経ちますから。
あ、
母親とそこにずっと今まで住んでおりましたからね。もうそこのところ整理はついております。
うん、そうですか。すべてうまく進むといいですね。
はい、どうもありがとうございました。
はいはい、
では、はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。